そこまでですね。はい、今回は財産が問題になっています。でこの今回の立法の、まあ、根底にはですね、人が不当に扱われてはならないという、そういう基本的な考えがあります。人が不当に扱われてはならない。で、エジプトを出まして、このシナイ山でこの立法を神様がくださったんですけども、その目的はこれからシナイ山から出発して、みんなで出発するわけですけども、この共同体がでみんなで共に歩んでいくために必要な法律なんですね。でその基本的な考え方にちょっと今日注目していただきたいんです。で今もいろんな共同体がございます。例えば、まあ、大きいといえば国と国が同盟を結んだ同盟国なんか大きいグループですね。でも小さい言いましたら、もう2人で組になるという、そういう小さな共同体まであるんですけども、ほとんどの共同体の目的は共に利益に預かるということだと思うんですね。で、だいたいもし片方とか誰かの利益がなくなった場合は、その人はそこから出ていくっていう感じですね。例えば同盟国なんかでも、その国の利益にならないときは、その人はそこから出ていきますよね、同盟からね。そういう共同体が多いんですね。でもこの神様がこれからシナイ山の麓で作ろうとされる神の民という共同体では、その第一とされるのはお互いの利益じゃなくて、人が不当に扱われてはならない、一人もそういう扱いを受けてはいけない、そういう扱いを受けない共同体にしましょうと、まあ、そういう基本的な理念っていうのが分かります。さて具体的、今日は大変具体的な問題です。で水ためっていうのが出てきました。で向こうは雨季乾季とかありまして、やはり水をためなければいけないんですね。で雨水をためるために地面を掘って、そこに水をためました。でその時に問題になるのが安全管理ですね。柵をつけたり、あるいは蓋をしたり しなければなりません。これはもう今日も同じことです。でそれでもし事故が起きた場合は、水ための所有者の管理責任が問われます。またその次に出てくるのが、飼っている家畜が牛が他の牛を突くという事件が あったようですね。でこの場合も牛の所有者の管理責任が問われます。しかしですね、まあ、そういうことが当たり前のことが書いてあるんですけども、ここには訴えたい人が貧しかったり弱かったりすると、その訴えが取り上げられずに、責任も取られずに泣き寝入りしなければならない、そういうことは決して起こってはならない。だからこういう賠償を神様は定めるとおっしゃるんですね。で、33、34節あるいは36節は過失があった場合の賠償規定が書いています。で35節は、過失がない場合ですね、それはどちらも予想できない、被害を与えた人も被害を受けた人に両方ともう本当に予想できないことが起こっちゃったという、そういう場合は 折半という漢字で判断が下されています。それから37節から盗みに関することが入ってまいりました。で、この盗みに関しては神様は非常に厳しい態度をとっています。10回でも盗んではならないというのがありましたからね。で、命とか体と同じく財産もそれぞれが神様から賜ったものという考えから来ていると思います。で、盗んだ家畜の状態で賠償内容は変わってます。それで、無一物だという人は身売りまで命じるぐらいの、ちょっと厳しい内容になってます。まあ、これは盗みはダメということを徹底してますね。そして22章に入りまして、1節2節ではこの盗みの泥棒ですね、具体的に家の壁を穴開けて侵入するという感じですけども、で、この場合日中に壁に穴を開けて入ってきた泥棒を見つけて捕らえるんですけども、命まで、その人は命まで取られることはないんですね。でも、もし殺したのなら相手の責任を求めることができます。しかし、泥棒が夜間に侵入しようとした時に、その場合は泥棒というよりも殺しに来たのかもしれない、まあ、そういうふうに間違えられても仕方のない、この夜間の泥棒というのは殺されても文句は言えませんというような内容になっております。さて、4節5節の償いは当たり前なのですが、これも先ほど申しました、弱い立場の人が強い立場の人から不当な扱いを受けないための定めと思います。そして6節7節、これは、隣人に対する善意からしたんですけども、事故が起こっちゃったという災難が襲っちゃったということですね。で、ここには神様が介入されます。で、神様がこの善意からしたということに注目されるんですね。まあ、それを神様は重要視されると思うんですね。そして「託す」という言葉が出てきますけど、この「託す」というのも善意に信頼で、善意に対して信頼で応えるという行為ですね。万一災難が起こっても相手を信頼しての行為と取られています。この「託す」という行為に対しましても、神様はそれに関わられるということは、それを大切にされるということですね。この善意と信頼、これは対になってます。で、7節では指示がなされてません。まあ、そういう関係だから信頼し合う当事者同士にで話し合って決めなさいということだと思います。さて、9節から12節のところは預けるという場合ですね。先ほどの託すとはちょっと違います。預けた相手に責任を持たせるんですね。で、ここには金銭のやり取りも考えられます。で、預かったものはそれを守る責任があるんですね。しかし、なぜ死んだのか傷ついたのかわからない場合とか、襲われたりで、あるいはそれに抵抗したけども、どうしても奪われてしまったとか、そういう場合は責任は免れます。しかし、盗まれるのは不注意が原因ですから責任が問われます。野獣に襲われた場合は、その前者に 責任が問われないのに属しますね。まあ、預かるというのはお願いすることですから、まあ、預かり代は払ってもやっぱりリスクを負ってもらうわけですね。だから善意がなければ預かってもらえないことでもありますので、ここも神様が介入されています。もう一つ神様が介入するもう一つの意味として、証拠がない時とか目撃者がない時があります。でこのその典型が8節ですね。でそういう場合は神様が働かれるところへ行って、神がどう裁かれるかを待ったようです。まあ、それはどんなところかちょっとわからないんですけども、はっきりしませんが、そういうふうにして、神の裁きを待ちなさいという指示であります。それから13、14、どういう場合に家畜が死んだり傷ついたりするのか、まあ、一番所有者が一番よく知っています。ですからそれをその家畜貸す場合は貸す人にそれを伝えなければなりませんね。こういうふうにしたら死んで、死んでしまいますよ、こういうにしたら傷つく恐れがありますよというようなことも伝えて貸さなければならない。所有者が借りる者と一緒にいるときは、そういう事件が起こったときは借りた人は責任、その責任が所有者にありますね。でそれを伝えて所有者が去った後、借りる側の方のそういう事件が起こった場合は借りた人の責任ということになっています。ちょっとややこしいんですけども、所有者がいないところでも借りるとは借りる側が責任を持つという、まあ、そういう責任の問題がここで取り扱われています。でこの託したり預けたり、あるいは貸したり借りたりというようないろいろその関係が違うんですね。状況も違いますし、そういうことが分かります。でそれに対してこういうふうにしなさいという今日のところ指示なんですけども、私たち特に注目していただきたいのは神様がこの人の善意とか人の信頼とか責任というようなことに大変重要視しておられるということが分かりますね。善意、信頼、責任、今日はここに皆さん注目していただけたらと思います。でこれはもう今の私たちにとりましても大切なことですね。善意と信頼と責任というのはこれ非常に関係してますしね。これって人間が一緒に生活していく上で善意だけじゃできないしね、互いに信頼、一人の一人の善意だけじゃダメですね。やっぱりお互い信頼を持たなきゃいけないし、それだけでもダメ、やっぱり責任というのもちゃんと心得ておかなければということで、この善意と信頼と責任というこの3つのことを神様は重要視されたということを今日ちょっとポイントとして覚えてください。特に今現代におきまして皆さんそういうものがちょっと軽んじられて、そしていろんな事件が起こったりねしてるのかなと思いますね。ですからそういう意味で、私たちにとっても大切なこの3つの事柄だと思います。今日のこの聖書の箇所からそういうことが教えられると思います。はい、では、 聖書の学びはここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。